こんにちは、堀川です。
こんにちは、まさきです。
こんにちは、ロボコです。
はい、本日はですね、番組、1.5倍速でお送りします。
ねえ、なんで？
なんなら2倍速でもいい
な
で
ん
す。
で？
ですね、メールが非常に多い。
おー、嬉しいじ
は
ゃない
い。
で
という
す
わけ
か。
で、メールを、消化しきれないので、
ああ、加速していく？
1.5倍速、もしくは2倍速という、新しい試みですね。
新しいっていうか、もうすげえアナログやな。
早送り再生を
ア
せず
ナロ
に、
グや、
僕
それ
たち
は。
が早く喋るっていう。いるんですよ、ネットラジオいっぱい聞くときに、いっぱい聞ききれないから、1.5倍とかで聞くっていう人。ね、それをアナログでやるっていうね。どうでしょうか。
お前がロレス回らなくなってきてるよ。
頑張ります。というわけでもう始めます。
はい。
はい。3人やれば、うののち、世界の疑問を一見解決、もやもや現象型番組、記憶にいいございません。なんせね、1.5倍速ですから、ここが一番重要ですよ。
そうね。
いいですね。はい、始まりました。急に組み込んでく
るアウトやな。
ラジオネーム、忘れ去られたあいつ。おっさんども。ま、俺もおっさんなんだけどさ。さて、本題。もうちょい前置きが欲しいって、そんなに欲しいならおねだりしてごらん。ほら、松くんはどうやっておねだりするのかな？
俺？
ま、おねだり完全否定でしょうね。松くんのことだから、誰がするかとか、しねえよとか言うんだろうなっていう。あ、言ってください。
しねえよ。
もしね。はい、ま、そろそろ前置きいいかな。堀川くんはまだ満足してないって。ごめん、もうネタ切れ。というわけで、笹と竹の回を聞いて、頭の隅っこに何か引っかかるこうもやもやが、なんだろう、そういえば、タケノコ美味しかったな。またもらいに行こうかな。おや、タケノコ？はっ！ゴールデンウィーク明けにメンマにするために塩漬けしたタケノコの存在を忘れていて、蓋を開けてみるとタケノコが腐ってないというか変化がない。とりあえず乾燥工程へ移を移行してみたものの乾燥している気配すらないのです。正しいメンマの作り方教えてください。ラジオネーム、ポコちゃん。
名前最後やった。
忘れ去られてますけども、ポコちゃんにあげた先折りタケノコがメンマにならないらしいです。というわけでネットを使って正しいメンマの作り方を調べてください、松崎さん。
もう調べてましたけど。
もちろん調べてますよね。今日が早いですよ。
もう今までの茶碗がバレバレやけど。
もう今日も仕事早いですよ。どうぞ。
まあメンマを作るには少し成長したものを使います。
竹のね。はい。
なんで、節と節の間が食べられるくらいの硬さ。
うん。
マチクか。マチクでしたら2メートルくらい成長したものを使ってくださいと。
はい。
で、これは半割か4割くらいの大きさで茹でます。
茹でるのね。
茹でます。
うん。
で、茹でた竹の子を一月以上塩漬けにします。
一月塩漬け、はい、わかりました、はい。塩でくるんで漬ければいいですね。
そうですね。う
ん、
その後、天日で、これでもかというぐらい干します。
これでもか、
はい、これでもかというぐらい干します。
なるほど。
うん。スルメみたいになるみたい。
あ、スルメみたいになるみたいですね、
うんうんは
い。
で、あとは乾燥して保存してください。
あ、もうそれでできてるんですね。
で、これで食べるときは、乾燥したものを水にさらして約1週間ぐらいかけて戻します。
1週間
?1 週間。1時間じゃないよ、1週間だよ。
だいぶかかるね。1ヶ月塩漬けにしたのに1週間かけて戻さなきゃいけないん
だ。そうだね。
乾燥させる意味はじゃあ。
なんか、発酵、もともとこれ乳酸発酵食品なんで。
あ、そうなんですか。
うん、なんかその、塩漬けするときに、なんか乳酸菌入れときゃいいみたい。
ヨーグルトでいいですか。
いいんじゃない？
了解っす。はい、というわけで正しいメモの作り方でした。
はい。
はい、次のメール。どうも、金丸のおっさんです。ラジオ配信拝聴させていただきました。シナチクっぽいもの大変興味があります。せっかくなんで、ナルトっぽいもの、チャーシューっぽいもの、麺っぽいもので、ラーメンっぽいものを作ってみたらいかがでしょうか。と、季節の挨拶はさておき、今回の質問コーナーです。暑さ寒さも彼岸までとよく聞きますが、北海道では彼岸前から寒いと思いますし、沖縄では彼岸前どころか、寒い日はどれほどあるのか、と、そういう意味で、この暑さ寒さも彼岸までという言葉を当てはまるのは、北限は何県まででしょうか、南限は何県まででしょうか。ふと疑問に思ったら、もやもやして未だに心の夏休みが明けません。なんとか解決をお願いしますということで、
はい、
どういう解決にしましょうか、松崎さん。
まあ、とりあえず、彼岸っていうのが、
はい。
秋の彼岸。
はい。
が、秋分の日。
秋分の日。
はい。
何日ですか
?23 日。
23日。
9月23日。
配信が25日なんで、2日前ですね。
2日前ですね。
これを聞く。
はい。その日に、
はい。
真夏日を超えたかどうか。
ほうほうほうほう。真夏日何度ですか？
真夏日が30度です。
30度ですね。
はい、30度を超えたかどうか。
うんうんうん。
で、そのギリギリの限界回転。
が見えるんですね。
はい。
ああ、なるほど。
ちなみに、うちら香川県予報では、今のところ、29度なので、
はい、ギリギリっぽい。
超ギリギリっぽい、うちらのライ、香川県。
なるほど。うん、じゃあ、これを全国的に募集して、私の危険23日に30度超えてましたっていうところは、うん、暑さそもそも彼岸までが適用されない南の限界だ。
そうだね。
なるほど。
う
ん、冬の限界は、来年考えようか。
そうやね。
あれはね。はい。というわけで、全国から、23日に30度を超えた方々の県からのメールお待ちしてます
お待ちします。
はい。で、続きあるんですけど、と、いつもの余計はさておき、過去の配信を聞き直してました。最近例のあれをやらないんですね。そう、あれですよ。作って食べよう系。秋の味覚シリーズなので、久々にどうですか？そう、闇鍋。というわけで、今回は闇鍋の具材としてギリギリなのはどのあたりか、こんな感じで企画をお願いします。ちなみに、明かりをつけながら闇鍋をするには、餅巾着風の巾着に入れるといいですよ。明かりがないとラジオの進行に相互を着さしますからね。あと巾着なら中にある程度の危険なものが入っていてもなんとかなりますよ。そんなわけで素敵な鍋パーティーを楽しみましょう。
何のアドバイスだよ。
まあね、闇鍋ね、正直ね、企画としてね、ギリギリですね。
ギリギリやし、わしら二人でやってもしゃあないし。
はい、っていうのもね、ロボコがいればね、まだね。
ただの俺らのチキンレースになるから
ね。ちょっとね、ロボコが復活してから考えます。
そうね、それが原因でまた壊れそうやけど。
そうね。はい、次のメールです。
おー、はいね。
堀川さん、松崎さん、こんばんは。放送中に呼びかけられた気がしたので、お便りをしました。ワンタイムパスネーム、キンピラと申します。あ、レクサス言うと金色の平石です。なんだかお二人が他の番組のゲストに出たいということなので、お星様にお呼びすることにしました。しました。と言っても、お呼びして何をするのかがいまいち思いつかなかったので、私たちの悩みを風水などを使って一見解決してもらおうかなと思っています。ただこれだけなら、前回と同じなので、お互いが得するような企画を何か考えておきます。
ああ、はい。
はい、お願いします。それでは、記憶にございませんリスナーの皆様、何か良い企画がございましたら、otayori@yanastar.com、お便り@yanastar.com までメールをください。で、別に送ってくれなくてもいいんだからね、お兄ちゃん。とまあ、建前は置いといて、ここから本題に入ります。って質問するのが確か最近のトレンドでしたっけ？流行には疎いので、パクリパクリ慎重に書いてます。
重ねすぎだよ。
では、質問です。今度、全く知らない人を集めて合コンをしたいのですが、どのようなキャッチコピー募集をかけると来てくれますか？堀川さん、松崎先生、過去、合コンに行った時の話を回せて、詳しくご回答ください。それでは、ゲスト出演楽しみに待ってまーす。というわけで、平石さんからです。
おー。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。あと、そういう流れで先生って言わないで。
あのね、合コンのエピソードですよ、松崎くん。
はい。
ありますか？
ないです。
ですね、僕もありません。
ですよね。
はい、というわけで、合コンのキャッチコピーを考えてください、松崎さん。
まあ、調べたらあるんですけど。
調べたんですか？
なんか、ググったらね、そういうコンテストをやっててね、はい、キャッチコピーコンテスト、コンパの。
コンテスト、あ、はい、はい。あったんですね。
はい。
あ、
じゃあ、はい、それの、なんか、1位がですね。
はい。
団体戦、されど個人戦。
あー、うん、いい。
あ、うめえっていう、この。で、2位。
はい。
友達の友達の友達と友達になろう。
あ、いいですね。この長ったる時間でね。
わか、ある意味わかりやすいよね。
そうですね、うん。
全然繋がりねえよ、絶対。で、3位。
はい。
ね、指名不可、チェンジ不可。
勘違いしてないか大丈夫か
なんかもうコンパというか何というかっていう話ができてるけど。もうこんなんで、パクリで、このあたりからパクってもらう？
そうですね。この辺を参考にして、
はい、
で、
参考にして、あくまで参考にして。
そうですよ。僕たちがあくまで決めるわけじゃないですから。
ね。
ね、だって敏腕プロデューサーですよ。まあ僕たちの意見なんて取るわけないじゃないですか。
ですよね。
ね。ちなみに松崎さん、合コンの経験は？
ないです。
ない、僕もないです。
ですよね。2回目ですけど、これ。
違うんです。早すぎてテンパってきてるんです。はい、後半でーす。というわけで、終了。
ねえ、しんどかったね。
あのね、
はい、
ろれつの限界です。
あれね、もうカットされてるからわからんけど、
はい、
お前の平石さんのメールアドレス何回読み直したかっていう。
アルファベット連続はきついよ。特に言い慣れてないのは無理だよ。
ね、
何回撮り直した ?6 回くらい撮り直した。
結構その隣撮り直したね。
はい、あ
の
ぐらい頑張りました、
はい。
はい。というわけで、後半はですね、1.5 倍と言いつつも、
はい、
1.5 倍で喋るとリスナーの方もそろそろ脳みそが限界でしょうから、
うん、そうですね、
僕たちの舌も限界なので、
うん、
1.5 倍で喋った体で、時間を短縮して、
うん、まあ大体時間的に3分の2ぐらい
になればいいなと
みたいな、
はい、
はい、
でちなみに、メールがまだ残ってるので、
ああそうだね、
はい、
結構こんなに多
く来てるね、いっぱい来たんですよ。しかもね、一個一個がねちょっとずつ長いっていう。皆さんこんにちは、デルデルマッチョです。
はい、こんにちは。
また一週間空きました。送るの忘れちゃいました、ごめんちゃい。突然ですが病気を患ってしまいました。まだ子供が小さいので先行き不安です。これからどうしようか本気で悩んでしまいます。自分を蝕む病名はみずむし。
ああ。
足がめちゃくちゃ痒いよ。薬塗ってるから痒くても足かけないよ。嫁と子供の目が何か不潔なものを見る目で見てくるよ。なんとかならないですかね。と。
お医者さんに相談するしかないですよね。
で、質問で、
は
い。小学生の娘が国語について聞いてきました。いろいろ言ってたのですが、要約すると、なぜ同じ発音でずっとずがあるのかだそうです。よろしくお願いします。と。
なんだって？
え？あのね、発音するとね、難しいんですけど、す、
はい、
に点々の図があるじゃないですか。
あるんです
ね。で、すに点々の図があるじゃないですか。
はいはいはい。
なんで、図なのに、その、なんて言うんだろう、つに点々とすに点々があるの？なんなのそれ。
あ、はいはい、
意味わかんない私。
なんでお前なりきってんの
っていう疑問にぶち当たったらしいです。
はいはい、はい。
この子時々天才じゃないかと思うけどね。
まあ確かにあれ使い分けるの悩むよね。
ありますよね。地に点々の字と死に点々の字もありますもんね。
うん。うん、まあ今言ってたな、水虫。
あ、水虫。巣
に点々か。
そうだね。うん、水虫とやね、巣に点々やね、うん。
ね。
あと何がおるかな。しじみ、しみやな。だけどな。
な。し、うん、に点々やな、これ。
なんてラジオに向いてないコーナーなテーマなんだ、これ。
いちいちこう言い直さなきゃいけないっていう。うん、まあ、とりあえず、まあ、調べてみましょうか。
はい。
ね、教えてくごさんに同じような質問がありますね。
ああ、なるほど。
まあ、すに点々の図と、
はい。
すに点々の図の使い分けを教えてと。
はい。
それの答えが結構いっぱいありますね。
はい。なんかわかりやすいので。
まあ、す、ず、ず、まあ、すに点々、つに点々と、
はい。
すに点々、ちに点々。
はい。
の使い方は同じようなものです。
はい。
はい。現代仮名遣いでは、すに点々、つに点々と発音されるものは、すに点々。
ず
ですね。
ず、まあまあまあ、現代仮名遣いで、ずと発音されるものは、すに点々を使えと。
はい。
ほうほうほう。
で、まあ、しに点々、ちに点々で発音されるものは、しに点々、じと書くようになっています。
じは、しに点々ね。
そうですね。うん。
ん
で、一応、統一は、基本的な統一はされてると。
うんうんうん。あ、基本的にはね。
そうそう。で、例外として、
はい。
一つ、二つの言葉が連合して生じたもの。
なんだ？
うん。花字とか、入れ字へ。
うん、
なんとか字から、なんとか尽くし。
二つの言葉が連合してっていうの？
花字やったら、花と地。
あ、そういうことね。
うん。
あ、はいはいはい、うん。何があるかな、他。しじみはじゃあちゃうのね。
うん。じゃあ違うね。まあ、なんとか字からやったら、オーラ字からやな。
はいはいはいはいはい。
うん、まあ、秋尽くし。やったら、秋と尽くす。尽くすやな。
尽くすっていう単語があるから、巣、うん、に点々で図を使えと。
そうそうそう。
ああ、それは巣にしたらいかんわけね。
それは元々の言葉の方に点々をつける。半濁音をつける。
そうやね。秋尽くしなんか、秋尽くしって単語どうなんだ、まあいや。
まあまあまあまあまあ。
うん。秋尽くしだったら、秋尽くしだと意味変わっちゃうよね。
そうそうそう。
そこは巣に点々でいこうねか。
そうそう。
だから元々巣だったら。
うん。それが例外の一つね。
つるとかだね。だから、折りずるみたいな。
そうそうそう。
折るつるだから、つに点々。
そうそうそう。
折りするだと何や、折りするって言ってせいや、みたいな。勝手にしてろや、みたいなことになる。
うん、そういうね。うん。で、もう一つが、同音の連呼と呼ばれているもん。
同音連呼、はい。
縮む、続く。
縮みだ。
そうそうそう。これが縮みだね。で、あとは、つづるとか。
ん？同音が続いた場合は、つに点々に、ちに点々みたいにならんのか？
で、前の、
うん。
ひらがなに対して点々をつけると。
続く、つづる、つつく。つつくやったら意味が変わるな。まあでもそれだけで単語の意味になってるか。だいたい、しじみ。まあ単語やな。
単語やね。
なんかあるかな、他に。
他に、いすず。
いすず。ちじみ。
えらい近いものだけだけど、今。しじみとちじみ。
いや、なんか、韓国系とかやったら、なんか変わったりせんかなと思って。
ああ、
うん。まあでも、ちじみやね。ちに点々の珍しいタイプやね、字でそういえば。
まあそうやんな。
ちに点々ってなかなかないな。う
ん、あんまり見ないね。
ちじみぐらいちゃうか？
まあさっきも、花言うたも、花字もそうやけど、ち、
うん、
に点々はね、だけで言うたら。
ああ、そっか。
うん。
うんうんあ、まあ、だから単語として入ってるパターンやったら、力とかで字からだな。
そうだよね。
ははっていうのはあるにはあるのね。
あるある。
はいはいはい。うん、まさきくん。
はい。
なんだろう。大丈夫かな
何がだよ。
字だの、チーだの、チーだの、字だの、もう、どこまで伝わってるんだろうか。
わかんないよ。
俺らは、なんとなく文字を見ながら喋ってるから。
うん。
これなんか発音できないですか
違い的な、発音の違い的な。
発音の違いってないんですか
一応ね、この質問の回答の一つにですね、はい、なんか面白い話があって、はい、なんか、司馬遼太郎さんの街道を行くっていうものに対して、
はいはいはい、
なんか、同音を、文部省が統一したっていうのがあって、その時の改革で、高知の小学校が大混乱に陥ったと。
うん、
で、高知では、その、すに点々と、つに点々を、区別して発音をしてたと、
はいはいはい。え、発音できんの？
らしいんですよ。
ず、できねえよ。
なんか、水、これに書いてると、水は水であって、水じゃないと。
あ、高知の方では水、巣に点々の水を、水、竜やったんや。
に近い発音な、やと思うんやけど。
じゃあ、なんだ、巣に点々やったら、椅子図やったら椅子竜。
んー、まあ、に、な感じだから、本来、高知県としてはそういう発音だったんじゃない？
でも方言的なことなのかね。
もともと、だけもともと使い分けてたから、別々に存在してたってことなんじゃない？
あ、で、それを統一されちゃったから、混乱したんだ。
一時そう混乱があったみたいですね。
ちょっと水飲みに行こうぜって。水やるよねみたいなことになってたんや。あ、でもほんとそういうことじゃない。
まあそういうことなんだろうな。
へぇー。え、正確に発音する方法ってなんかないですか？せっかくだからそこまで行きたいですよ、
ね。ああ、じゃあちょっとそれもググってみましょうか。
はい、ラジオなんでね、せっかくですから。ずっと、ズノさんみたいな。
知恵袋さんにありますよ。
あるんですか？
明確な発音の仕方の違い。はい、ですね。つに点々は、はい、伸ばして発音することはできません。
ほう。
それは舌を軽く上顎に、接して弾くように発音するからです。
ず、ず、ず、うんうん。
で、大げさに言うと、ずっという発音になります。
ず、ず。
一方、つに点々は、ずーっと伸ばすことができます。
あ、ほんまや。
これは、上下両破裂の、上下両歯列の間から音を発している音だからです。
ずー、あ、あ、あ、ず、あ、ほんまや。
それぞれの、つとすの発音をしてみるとお分かりになると思いますと。確かに違うな。
つ、つ、つ、す、
つ、つ。
ほんまや。おあごに舌つかんすって。
す、つかんな。ずーやもんな。
ず、
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 ず、聞き取れね
え。ああ、聞き取れんな。自分で違いは分かってるけど。
そうやね。自分では違いが分かんねん。口の中の形がちゃうねん。
うん。
でも、聞くと分からんね。
うん。
俺らの言語やにそのデータがないんや。ま、俺らの言語やに L と R の違いが分からん
ねん。そうそうやろな。もうそういうのは失われてしもとんやろな。
高知の人は意外と聞けるのかもしれないね。
ああ、古い人やったらあるな、
うん。あるかもしれないね。エラリケーション。はい、エンディングでーすと、
はい、
前半のねところでいろいろ募集したんですけど、
はいはい、
早すぎて聞き取れなかった可能性があるので、
そうやね、
ここで募集し直しますまとめてね、
はいはいはい、1
個目、あなたの県で暑さ寒さが悲願までっていうことわざが適用されるかどうかを調べます、
はい
ね、で方法は簡単です。この番組が配信されるのは春分超えてからなの で、
そうや、ね、予定では
秋分を超えた後に真夏日になった県の情報が欲しいんです。
そうやね。
でも、これ集めるのは簡単です、うん。この番組を聞いたら、今すぐ最高気温を調べてください。あなたのその日の。ね、
そうね。
その最高気温と、あなたの住んでる県名を入れて、メールを送ってください。うん、これ、うちに送ってください。ね。すると、全国の最高気温がわかります。
そうやね。
で、それ集計すると、夏の暑さが彼岸までに終わってるかどうかがわかります。
まあ、30度以上か以下。
以下か。
未満か。
基本ですね、うん。それがね、いっぱい来ると面白いものが見えるかもしれませんから。
少なかったらもうすごい曖昧な膨大
な。香川県では、だったよ、みたいなことになるだけです。
はい。はい、
で、二つ目。
はい、はい。
我々記憶にございませんが、川柳さーこのお星様になりましたに出演することになりました。よっ
よっ、ほんまに？
はい。多分。
はい。
多分。ですが、企画がございません、まだ。
まあ、聞いてないし、初耳だし、
はい。というわけでですね、我々の番組が、お星様に行ってですね、やる企画を、リスナーの皆さんから募集しますと。
うん。
で、ちなみにこれは、お星様に送ってください。
うん。怖いよ、この流れ。
で、お星様のメールアドレス、もう一回言っときますね。
はい、
はい。はい。otayori@yanastar.com。おたより@yanastar.com。やなが買ったローマ字で、スターが英語だね。
だね。
.com まで送ってください。お願いします。
お願いします。
で、うちの呼び込みはこれですと。はい。
この番組では、お便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは not.in.memoria@gmail.com not in memory@gmail.com まで。ツイッターもあります。フォロワー募集中です。いっぱい送ってね、お兄ちゃん。上手に読めた？
はい、というわけで本日お送りしましたマホニカと
松崎と
ロボコでした。
はい、皆さんさよなら。
エンディング呼び込みだけ。